25日金曜日の第一面トップ記事は、経営難の次第再編促進。文部科学省、100の法人に指導拡大。急速な少子化の進行を踏まえ、文部科学省は私立大の規模適正化や経営安定に向けた方策に関する議論を本格化させました。経営改善を促す学校法人を100法人ほどに拡大して指導を強め、学部新設時の審査基準を厳格化します。24日の検討会議では、私立大学を取り巻く現況や、撤退・再編の促進に向けた具体的な取り組みなどを確認しました。関連記事2面、少子化で撤退促す。次です。貿易交渉、アメリカ財務長官明言、日本に為替目標を求めず。ベセント、アメリカ財務長官は23日、共同通信など一部メディアの取材に、日本との貿易交渉でドルと円との為替水準に関する具体的な目標設定を求める考えはないと明言しました。トランプ大統領はこれまで日本が円安に誘導していると強く批判しており、日本側には懸念がありましたが、姿勢を軟化させた可能性があります。加藤勝信財務大臣は24日、日本時間25日未明にベセント氏と会談します。関連記事3面、関税交渉が参議院左右、12面、道内でも懸念。次です。日産自動車、純損失7500億円、3月期見通し、販売不振、過去最大。業績低迷が続く日産自動車は24日、2025年3月期連結決算の純損益見通しを7000億から7500億円の赤字に下方修正しました。赤字額は6844億円近くに達した2000年3月期を上回り、過去最大です。販売不振により日本や北米、ヨーロッパなどの生産設備の価値を低く見直す減損損失と呼ばれる会計処理を迫られました。経営再建のためのリストラ費用の計上も響いています。従来予想は800億円の赤字でした。関連記事12面、米中で不振響く。次は道内のニュースです。ヨンプラお帰り、今日先行開業。札幌大通地区の商業ビル4丁目プラザ跡地に完成したビル内の商業施設ヨンプラの1階部分の3つの店が25日先行開業します。24日に報道機関向けの内覧会が開かれ、高級時計店などがお披露目されました。ヨンプラは地下1階、地上13階建ての複合ビル、札幌4丁目プレイスの地下1階から地上3階までの4つのフロアで構成されています。25日に開業するのは、高級時計店、チューダーとアウトドア用品店、アークテリクス、台湾ティーカフェ、ゴンチャ。このほか、市電の待合所としても使えるスペースが開放されます。夏の本格開業時には、服飾や飲食店を中心におよそ15店が出店予定です。3階に人工芝を敷いた屋内広場を設け、イベントや憩いの場として活用します。札幌4丁目プレイスは、若者文化の発信地として親しまれた旧4丁目プラザの2022年の閉館後に建設。地上4階から13階はオフィスで最大30社が入居できます。事業主体の東京鹿島開発事業本部の小林主任は内覧会で大通地区のシンボルとなる新たな活動の場を生み出したいと話しています。次はその他の主な記事の紹介です。2面、生乳2年連続400万トン割れ。 北連がまとめた昨年度の生乳受託乳量が生産抑制の影響で2年連続400万トンを下回りました。13面非住宅建物に動産材増える登録、林業活性化に向け動産木材を使った非住宅建物を登録する北海道の制度の利用が増えています。25面体力トップ、称号檜山、中庭十勝。2024年度全国体力テストの体力合計点は道内全14振興局のうち檜山が小学5年で、十勝が中学2年で最も高かったです。一方、中学進学後の体力低下が全道的に課題です。25面歌川国吉展今日開幕。歌川国吉展が25日に札幌で開幕します。映像を交えて人気浮世絵師の画業を幅広く紹介します。28面自転車に青切符、ながらスマホも。自転車で交通違反した際に反則金納付を通告する青切符制度が来年4月から始まります。対象は16歳以上で、走行中にスマホを使うながら運転は1万2000円です。29面、タイヤ直撃、運転者らに有罪判決。札幌市西区で KRV から外れたタイヤが女児に直撃した事故で、札幌地裁は運転者に懲役3年、執行猶予5年、車の所有者に罰金20万円の判決を言い渡しました。29面、公立校の単眼制見直し検討へ。公立校の入試で1校しか受験できない単眼制の見直しに向けた検討を希望する自治体で進めるよう、石破首相が文部科学省などに指示しました。19面、金曜日の同心先生、おすすめの本、親と子。7面、社説、リゾート破産、巨大 IT 規制。2面、5面、年金底上げ見送り、今国会に法案。6面、各自各論、雑談の力。15面、暮らし、学校書類、デジタル化足踏み。22面、カルチャー、映画、花まんま、公開。以上、その他の主な記事紹介でした。次は、卓上式です。60年前の昨日、あるデモの列が、東京赤坂の公園から歩き出した。集まった人たちは、政党や労組などに属さない、普通の市民である。ベトナムはベトナム人に、日本政府は戦争に協力するな。風船や花束を手にした参加者は、思い思いに声を上げた。自由な空気が漂い、沿道の人が次々と加わる。ベトナムに平和を、市民連合、いわゆる米兵連の初めてのデモだった。1965年2月、アメリカ軍は北ベトナムへの大規模な空爆、北爆を始める。無垢の民を殺戮するアメリカ軍が日本から出撃する以上、私たちも無関係ではない。こう考えた哲学者の鶴見俊介さんや、作家の小田誠さん、海溝健さんらが音頭を取った。私たちは普通の市民です。普通の市民ということは、会社員がいて、小学校の先生がいて、大工さんがいて、小説を書く男がいて、英語を勉強している少年がいて、つまり、このパンフレットを読むあなた自身がいて、その私たちが言いたいことはただ一つ、ベトナムに平和を。小田さんのアピールが運動のありようを示した。誰でも参加でき、本部や支部はなく、どこでも自由に米兵連を結成してよい。 緩やかなつながりは札幌を含む全国に広がる。戦争終結に向かう1974年、活動は終止符を打った。戦後史に残る平和運動の一つだった。卓上式でした。以上で一面の記事紹介終わります。